十三
歳。三でね、幼稚園って言わないと三でいいんだよね。
はい。
一人
じゃ。イザヤの53章の言葉を礼拝始めます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれてゆく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼は私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン。では賛美します。
さあ皆さんお立ちになってください。
最初のページ見開きのところにありますので、皆さんどうぞ、信仰を持って告白をしてください。では使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では口読文をお読みします。賛美歌の後ろの方にあります。口読文45番、ヨハネの3分で、孤独文は字の薄い方を司会者が、字の太い方を皆さん交互に読んでいきます。孤独文の45番、ヨハネの3章、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。
一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に遣わされたのは、
世を裁くためではなく、
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに、
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて
光の方に来ないからである。
しかし真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
アーメン。では、賛美します。はい、
する天皇と様、今日私たち一人一人を御座におられる主、聖なるお方、イエス・キリストの御名によってあなたを賛美するようにと、あなたの御前に集めてくださっていることを感謝いたします。主はこの会衆一同の中に臨在してくださっている。あなたが与えてくださっているその命により、主は命にのみ尽くされた、その命により大いなる勝利をあなたの御前に賛美している、この喜びを心から感謝いたします。賛美と祈りをもって聖なる宮に私たちは集い、賛美と祈りで聖なる方に栄光を捧げます。愛する天皇様、心を騒がしてこの地上で生きてきました。神に背き、神を信じないで一週間の多くの時間を過ごしてしまいました。でも今日あなたの恵みが、あなたの命が、あなたの十字架の上で流してくださった血潮が、私たち一人一人をあなたの身元に引き寄せてください。あなたの愛が、あなたの許しが、あなたの憐れみが私たちを覆い、私たちが神と人の前で犯したすべての罪罪から、あなたの血潮を持って私たちを清め、私たちを許してくださっていることを感謝いたします。今この時間、心の底から神と人の前で犯した数々の罪を告白します。主よ、贖いの代価である血潮で清めてください。そして清められて生まれ変わったものとして、清い賛美と清い祈りと清いアーメンとあなたに捧げることができますよ。騒いでいた私たちの心をあなたの命で落ち着かせ、不信仰だらけの私たちをイエス・キリストの完成した信仰で満たしてください。そして私を信じなさいと私たちに自分の命を差し出してこの大いなるメッセージをくださった主を信じて、今日ここを私たちに与えられた父の家として憩い、養われ、堅固になることができます。いずれあなたが戻ってきて、あなたのところに私たち一人一人を迎える、その日まで私たちは地上にあるこのあなたの幕やこの教会を通してあなたに育まれ、養われ、導かれ、命から命へと行き着くことができますように。真理があなた方を自由にすると主よ、あなたは言いました。自分の不条理、社会の不条理、私たちを取り巻いている人間のさまざまな不条理の中にあって、主よ、あなたの真理がすべての不条理を明らかにし、あなたの真理が 不条理によって圧殺されている私たち一人一人を贖い出して、あなたの真理が、あなたの命が私たち一人一人の縄目をほどき治癒にしてください。主よ、この時間私たちは私たちの耳を、私たちの思いと心をあなたに差し出します。あなたが受け取って、あなたの血潮で清めてください。聞けない耳を聞けるようにしてください。悟れない心を悟りの霊を与え、悟らせてください。いずれは去る地上を大きく生きるのではなく、いつかは行かなければいけない天国を命の真理とよって、命と真理とによって高く広く深く生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通さなければ誰も父のもとに行くことができない。主よ、私たちは今日あなたを道として、真理として、命として、あなたを通って父の前にたどり着き、あなたを重ね着て御父を礼拝いたします。集いし一人一人の上にイエス・キリストの約束された御霊を与えて、語られた全ての御言葉を私たちが明らかに知ることができますように、御霊を通してあなたのしもべがあなた自身の命を語り尽くすことができますように助けてください。あなたの御霊で語り、あなたの命で語り、あなたの血潮で語り、あなたの恵みと慈しみと癒しと許して、あなたの十字架を語ることができますように、私が全部成就したんだ、あなたの御言葉が今日この場所で完成されますように、主を助けてください。全ての祈りを主に委ねて、天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって祈りました。
今日の聖書のお話です。教会に初めて来られた方はいらっしゃいますでしょうか。初めて、あ、結構おりますね。教会といえば十字架があるところですね。十字架があるところが教会だと皆様よくわかります。では十字架って一体何でしょうか。よく、皆さん首元に十字架をしている方もいますし、耳からぶら下げている方もおります。十字架はよく見ることができるんですが、実はですね、十字架は死刑の道具なんですよ。あの電気椅子とか縛り首の縄とか、それと一緒の死刑の道具です。今日はですね、その十字架のお話をしたいと思います。今この天聖教会ではですね、11月に賛美の集会をやろうということを主から示されておりますけれども、それの 題がですね、人の祭りは終わった、イエス様の祭りがこれから始まるということです。イエス様のお祭りをするために私たちは日々この日曜日教会に集って集まっているんですけれども、でそのイエス様のための祭り、本当に栄光 捧げられるべきお方がイエス様です。世の中にはですね、いろんな神がおりますけれども、じゃあ一体なんでイエス様なのか、じゃあ一体なんで十字架、教会のシンボルは十字架なのかということを、これから見ていきたいと思います。ちょうどですね、その十字架の場面がこの聖書のルカの福音書23章に書かれてあります。私が新改訳聖書でお読みしますので、どうぞ皆さん聞いてください。ルカの23章の33節から43節までお読みします。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左、はい、とりあえず33節だけお読みします。まずですね、このイエス様が十字架につけられる場面なんですけれども、これはドクロという場所です。そして、そこで彼らイエス様犯罪人二人と一緒に十字架につけられた。犯罪人の一人はイエス様の右、一人は左にです。私たちはですね、皆このドクロという場所に向かっています。皆さんいずれドクロになります。哲学ではシャレ神戸と書いてありますけれども、皆さんいずれすなわち死に向かっているんです。これは老若男女、年老いている者も若い者も、また金持ちも貧乏人も一緒です。偉い人も偉くない人もみんな一緒です。みんなこのドクロという場所、すなわち死に向かって歩んでおります。私たちはですね、みんなこのところに向かっております。そしてこの十字架刑の場面では、一人はイエス様の右に、一人は左につけられておりました。これは犯罪人ですね、死刑執行されている場面です。実は皆さん一人一人が犯罪人だということをご存知でしょうか。神の御前に犯罪人です。
そうです。
皆さん罪を犯しています。
アメン。
これは法律を、日本の法律を犯したことないよとか、そういったことではないんですよ。皆さんは、ね、嘘をついたりとか泥棒したりとか、あるいは人を殺してやりたいとか、そういう性質があるでしょう。世の中いろんな事件に満ち溢れておりますけれども、それらはその人たちの憎しみとかを実行したに過ぎないんです。皆さん単に実行していないだけです。人は皆罪があります。神様の御前に。そしていずれは私たちはイエス様の右か左かどちらかに行くことが定まっております。どういうことか、すなわちイエス様の右、救いですね、だいたい右の方が救いだと言われています。イエス様の右あるいは左、すなわち滅び、つまり救いか滅びか、永遠の命か永遠の滅びか、そのどちらかです。私たちはこのドクロという場所に向かい、そしてイエス様の右か左かに向かっていることを覚えておいてください。この修法のですね、左下の方に聖書クイズというのがありますけれども、ここ、5問あります。これですね、今日のメッセージ全部聞いていれば分かる内容ですので、ぜひ皆さん分かったら、礼拝中に書いていってください。でですね、ここで、大勢の群衆たちがイエス様を取り囲んで、そしてその十字架刑を眺めているんですけども、続きを読んでいきたいと思います。まず34節から。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と 私たちを救えと言った、とりあえずここまで、パッと見の印象ですね、どうやらイエス様がいじめられているかのように見えます。イエス様は口を開かない羊のように黙っています。この兵士たちも指導者たちもまた十字架にかかっているものでさえ共通してイエス様のことをある言葉を使って言っております。そのある言葉とは自分自身を救え、もしメシアだったら救え、自分を救え、もしあんたが神だったら自分を救えるだろうと。イエス様はですね、自分を救えなかったのではありません。イエス様はあえて自分を救わなかったんです。イエス様はですね、御使いたちを使わしてこの、群衆たちを蹴散らす、その軍団を今すぐにでも天使たちを呼び寄せる権威もありましたし、また自分自身たくさん奇跡を行ってました。水の上歩いたり、また嵐を一言で沈めたり、ね、十字架から降りるなんてわけないことなはずです。でもあえてそれをしなかった。もしもですよ、イエス様が十字架からこの時この群衆の言葉通り降りて、ほら見ろ俺が神だって言って、お前たち罪人め滅ぼすって言って天から火を下すなんてことをしてたらどうなったってでしょうね。
私たちは救われなかった。
私たちは救われませんでした。確かにそれを見たら群衆たちはもうこれこそ神だって分かったかもしれません。でももしイエス様がこの時そんなことをしてたらどうでしょうね。
その当時の人は信じて、私たちは見ないから信じない、
信じないかもしれないですね。世の中の、ヒーローはだいたい自分の力で自分を救います。人類を救います。圧倒的な力、あるいは圧倒的な権力、魔法のような超能力のような、そういうスーパーパワーでもって、イエス様は持ってましたよ、そういうスーパーパワーで、それで自分を救う、かっこいい、それが人々のメシア像です。でも本物のメシア像は全く違うんですよ。もしもですね、イエス様がこの時スーパーパワーでもって超能力でもって十字架から降りて、その自分に歯向かう者どもを滅ぼしていたら、神の国は北朝鮮みたいに圧政によって力で支配する恐れ恐怖政治、恐怖だらけの国です。神の国は、もしイエス様がこんなこと、この時そんなことやってたら、いつ火が下されるかビクビク、人々はそんな風になっちゃいますよ。これがもし人間のメシア像通りにイエス様がやっていたとしたら恐怖政治です。人類歴史見るとそうですね、恐怖政治ばっかりですね。いい政治した政治家いますよ、でも長続きしないです。人間の中には罪があるから、そういう風に力で支配する、パワーで圧倒する、それは恐怖政治につながるんです。そして何よりですね、イエス様がもしこの十字架上から降りていたら、人類の贖い、人類の罪の許しは完成されていませんでした。イエス様がこの時こういうふうに言われたんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。取りなすんです。私たちはですね、この取りなしの言葉によって救われたんです。この時この場所で何の圧倒的な印も起きなかったから分からないんですけども、主のこの言葉によってその人々は救われたんです。今私たちも救われてるんです。彼らは知らずにのんきに罵詈雑言を浴びせて、なんだ何も起きないじゃないか、やっちまえと言って、なんかガンガンロッカールーム蹴って中にいるやついじめるようなやつみたいなことやってますけど、でもイエス様は取りなしたからこそ彼らの身の上にその時何も起きず、そして彼を見上げる者に救いのチャンスが与えられていたわけです。私たちにも救いのチャンスは今与えられています。人間は思います、自分を救え、自分の願いを叶えてくれるものこそ神だ、もし俺の願い叶えてくれたらあんたを神だと認めてやるよと、ね、神をよりすぐりしますね。雑誌を読めばいろんな神々が 雑誌の後ろの方に紹介されています。恋愛成就するこの何とかを買えばあなたの願い叶うとかいろんな神々がおりますね。とにかく人間にとってはですね、自分の願いを叶えるのが神、自分を救うのがメシア、自分を救ってみろと言って実際自分を救ってくれ、そういうことをしたのがメシアだと私たちは錯覚しがちです。本当に無意識的にそう思ってるでしょう。自分の願いを叶えるのが神だと。でもですね、誠の神は違うんです。むしろ自分の願いよりも神の願いの方を救う人間を神は救うんです。ちょっと難しいですか？簡単に言えば、自分よりも自分を作ってくださった神に委ねること、そういう人を神様は、そういう人に力を行使することができるようになるんです。この中でですね、皆さん社会的地位が高い、あんま高くない人が多いと思うんですけども、でも救われた人いっぱいいますね。お金もない、地位もない、力もない、知恵もない、なのに救われた、そういう経験を持つ方がたくさんいます。イエス様は生きて働かれるんです。自分を置いて、そして主をあなたの御心の通りなさってくださいというところに主の力、圧倒的な力が働かれるんです。先週はですね、人の人間の祭りということで、自分で好き勝手に神を作って鋳型にはめ込んで、私たちの神はこういう神であってほしいと、で金の格子を作って、その、これが神だと言ってその周りで 踊り狂ったり飲み食いしたり、そういうどんちゃん騒ぎの、その様を見ましたけれども、とにかく滅びに向かうものというのはそういう特徴があります。自分が正しい、イエス様が間違い、これが滅びるものの典型的特徴です。自分が正しくて神が間違っている、これがイエス様の十字架の左側、滅びに向かう人の特徴です。では十字架の右側、救いに向かう人の特徴とは一体何でしょうか。これは自分が間違っていてイエス様が正しいとする人です。聖書のさっきの歌詞の続きを読みます。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。アメン。これがですね、この時この日唯一パラダイスに行った者の言葉です。まず彼の言葉、自分のやったことの報いを受けている、だから当然だ、自分が今苦しい目にあってる。皆さん今苦しい目にあってる方はいるでしょうか。多かれ少なかれですね、自分のやったことの報いがあるんです。そして今この苦しみを受けているのは、まず主の御前には当然であるということを告白するところから、まず第一歩が始まります。これはとても難しいことかもしれません。しかし主はですね、自分の願いをまず主の御前に置いて、そしてその差し出すところからまず主の御業が働かれるところが始まるんです。そして彼のもう一つの告白、42節です。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。まずこの男、十字架につけられている真っ最中ですよ。死刑執行の真っ最中なんです。もう手足釘付けにされ、あと数時間後に死ぬんです。確実にイエス様もまたこの告白した男も、なのにその先のことを彼は告白しています。その先とは御国の位です。十字架の向こう側があるんです。 死の向こう側があるんです。十字架といえば最高の、当時最高の痛みと恥と屈辱の刑罰です。その恥と屈辱の向こう側に栄光の御国があると、この人告白しているんですよ。あるんです、十字架の向こう側に。十字架、つまり自分の死と自分の全ての力の諦め、その向こう側、そこに復活があるんですよ。皆さんが主の御前に全てを置くとき、その向こう側に主が連れて行ってくださるんです。またですね、私を思い出してくださいということは言ってますね。イエス様に個人的に関わってほしい。人はですね、死ぬとき一人ぼっちです。誰も、ね、私怖いからあなた一緒に死んでって言って、それで、まあ、そういうふうに願うやつはいるんですけれども、でもですね、結局人は死ぬときは一人なんですよ。寂しいんです。自分がこの世からなくなるということに異常に恐ろしい恐怖と寂しさを感じます。イエス様に言うんです、あなたは生と死を超えられた王でしょ、どうか私を思い出してください。私たちもイエス様に申し上げるんです、私がいるということを思い出してください。イエス様、私を思い出してください。こういうふうにイエス様に個人的に関わろうとするもの、これもまた救いに向かうものの特徴です。イエス様はそう、皆さん一人一人と個人的に関わってくださいます。私たちもですね、このもののように、まず自分が罪人であって、そしてキリストが正しいお方、悪いことは何もしてなかったお方だと告白し、イエス様こそ生と死を来られたお方、死の向こう側に栄光をお受けになられたお方であると告白する。そして主ご自身に個人的に関わりを持とうとするもの、そのものにイエス様、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃいます。皆さんもですね、今日パラダイスに行くことができるんですよ。パラダイスは死んだ後の国ではなく、だけではありません。もちろん死んだ後にそういうところがあります。生きている間も皆さんパラダイスになることができるんです。もしこの、強盗のように、強盗ですよそれまで何もしてきませんでした。むしろ死刑囚です。死刑が確定されるほどのことをした強盗です。まあ、もちろん罪を、人を殺したんでしょうね。いろんな悪どいことをしてきました。そしてその生涯を閉じる最後の最後の瞬間に、そういうふうに告白しただけでパラダイスに行く、ね、ちょっと普通の人から考えれば考えられないことです。でもその考えられないことが救いなんです。皆さん強盗よりマシな人間でしょ。そうだと思います。きっと人を殺したことはきっとないと思います。皆さんはですね、こんな強盗でさえも人生を終える直前にこうやってイエス様に、あなたは今日パラダイスに行くと言われるんですから、なんで皆さんが救われないことがあるでしょうか。救いはそんな難しいことじゃないんです。簡単です。イエス様が手を差し伸べたら、私たちはそれに応じてイエス様の手を握り返すこと、イエス様はあなたを信じますということ、それが救いです。強盗であっても、死刑囚であっても、奴隷商人の船長であっても、皆さん一人一人であっても救いは平等です。どうか日々自分自身に罪があるということを告白して、イエス様あなたが主ですと告白する、そうして毎日がパラダイスである、そのような皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。一言お祈りの後に、皆さん自身で今の御言葉を思い返して祈っていただきたいと思います。ではお祈りします。愛するイエス様、私たちは罪人です。イエス様、あなたは 正しいお方です。イエス様、あなたこそ生と死を超えられた王です。十字架の向こう側を信じます。私たちは今あらゆる困難があるかもしれませんけれども、イエス様、あなたにそれら全ての重荷をお委ねします。どうか私たちを思い出してください。個人的に関わってください。そして日々パラダイスへと導いてくださいますように。この祈りを私たちの王の王である主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
告白とともにあなたの右に私たちが
分けられますように。イエスよ、私たちを助けてください。あなたの十字架は私たちを海へと光へと分けます。主よ、私たちがこの地上を生きる時にあなたにいつも覚えていただく人生を生きるために、あらゆる人生の場面においてあなたの皆を思い出す恵みを与えてください。つらいつらいことに出会った時、イエスよ私を覚えてください、イエスよ私を助けてください。この祈りをあなたに向けて謙遜にと捧げることができますように。そして私たちがあなたに、あなたに続く命として、主よ、あなたの栄光へと歩むことができますように。イエスを助けてください。主がさしてください。
使用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
では終わりにお祈りします。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日 私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は日に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。この終わりの時、暗闇の中、太陽も光を放たず、月も血に変わった闇の下で、砂漠のような大地をドクロという土地へと走りながらもだえている群衆に十字架の光が差し伸べられ、そしてそれに手を差し伸べる者は救われる。この恵みが私たちに与えられていることを感謝いたします。どうか十字架に手を差し伸べて、イエス様を救ってくださいと、そして日々パラダイスへと向かう私たちでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福いたします。父なる神の恵み、聖霊の親しき交わり、イエスキリストの恵みが回収一同と共に末永くありますように。アーメン。では礼拝をそこにします。これ続きは第二礼拝は韓国語の礼拝ですので、韓国語を理解できない方、どうぞ後ろの部屋の方でお願いします。